ファミリーロンサックスプレス We run the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第132回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、8月24日でオンエアは9月7日からになります。今回もね、ゲスト最初から出ていただきます。今回は大阪からです。電話出演になります。初登場です。竹内康介、無糖ジムトレーナーです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい。この番組は知ってたんですか？ご存知だったんですか？
あ、はい。以前、西田とかも、はい、はい、してもらってたと思うんで。
はい、はい。
はい、存じ上げてます。
はい。え、聞いたことはあるんですか？
はい、聞いたこともあります。
ありがたいです。トレーナーさんはね、はい、結構久しぶりに、出てもらうので、ちょっといろいろお聞きできればなと。
はい、よろしくお願いします。
そもそも、竹内さんってトレーナー歴は何年になるんですか？
トレーナー歴は無糖ジムで10年なんで、まあ、ほぼ10年。と思ってもらっていいかなと思います。はい。
10年って言ったら新人ではないじゃないですか。
まあ中堅ぐらいだと思うんですけどね。
お
お、はい。
これそもそもなんですけど、どういうきっかけでトレーナーになったんですか？
もともとはよそのジムで週1回だけボクシングジムで ボクシングを教えてたんですけど。
プロボクサーですよね。
はい、プロボクサーを教えてた。けど、そこから僕もともとそのボクシング現役引退して、
はい、
協定選手を目指してたんですけど、
ほうほうほう。
そこから、金光って、はいはい、当ジムに協定選手になった選手がいるんですけど、
はい。元日本チャンピオンね、はい。
はい、元日本チャンピオンの。うん、で、彼がなぜ、こう、協定選手になれたのかっていうのを、うん、ちょっとこう、アドバイスをもらおうと思って、
はいはい。
無糖ジムの方にアドバイスを聞きに行ったんですよ。
ほう、それまでは無糖ジム所属ではないから
全然関係なかったですね。
そうですよね。うんうん。
はい。
ほんで無糖ジムって、
無糖ジムさんとちょうど名古屋かどっかでね、このキッズの大会があった時にお会いして、
うん、
でそこで金光ってどうやって協定選手になったんですかみたいな話をしてた時に、
うん、
まあ、こうこうこうやでっていう話やったんですけど、うん、その時僕工場で仕事してたんですけど、
うん、
その共通の知り合いが、この子今工場で仕事してるからさ、って言って、
うん、
ちょっとなんか仕事ないのってなった時に、うん、あ、じゃあトレーナーやらへんっていう話になって、
へぇ、うんうん。
そっからですね、はい。
それ、もともとトレーナーには興味は、はい、あったんですか？やってみたいとかあったんですか？
あんまりなかったんですよ。向いてないんじゃないかなと思ったんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、その時、まあ、もうボクシング引退してて、まあ、せっかくここまでボクシングやったんで、
うん、
まあ、この、やってきたことを仕事にできるんであれば、
うん、
頑張ってみようかなっていう感じで。はい。
最後の試合が、日本タイトルマッチで、はい、八重樫さんに、挑戦した。
そうですね、はい。
うんうん。その試合を最後に引退したんですよね、確か。
そうです、はい。
これ、まあいろんな経験多分ね、10年で積んだと思うんですけど、
はい。
選手をしているときに、こう、気をつけていることって何ですか？
気をつけていることっていうのがそうですね。まあ一番は、選手のその特徴をつかむことを一番気にしてますね。やっぱりその気持ちの弱い子であるとか、身体能力が高い低いとか、
うん、
まあ、人間性も含めて、うん、もうそこをまず知ることからですね。
俺、知るのってそんなすぐにはできないじゃないですか。
はい。
うんうんうんうん。
だからちょっとこう、会話しながら、
うん、
もしくはまあスパーリングした時にどういう弱気なところを見せるのかとか、
うん、
練習ではできないけど、スパーリングになったら急に強い子とかもいますし、そういうところの気持ちの特徴を 掴んで、そこから伸ばした方が、うん、まあ、選手を作りやすいので。
ああ、でも、いろんな人いるじゃないですか。その、要は、アマチュア出身の選手とかも、こう、見てるわけじゃないですか。
はい。
そういうのはもう、ある程度出来上がってるじゃないですか。
はい。
そういうの変えるって大変じゃないですか。
アマチュア選手の育成方法はまたちょっと違って、うん、僕の中ではあんまり、下手に触らないっていうことは心がけてます。
ああ、まあまあそうですよね。まあ、実績積んできたわけだから。
実績がある選手に対して、一から作り上げるっていうのは、やっぱりちょっと僕の中では違うと思うし、彼らがなぜ、じゃあ、ここまで勝ち上がってこれたのかっていう方を見た方が、そこをちゃんと見て理解して、自分が理解して、あ、だからこいつこんなに強いんだっていうところを僕らが勉強先にしなきゃいけないと思うんで、自分の意見を先に述べるんではなくて、なぜこいつが強いのかっていうことを考えますね。はい。
でもそう、アマチュア、まあいろんな人いるけど、めちゃくちゃ教えてほしいって来るわけじゃないですか。
まあ、はい、来る人もいます。はい。
いろいろ、まあ逆に、
はい、
叩き上げで、まあ、はい、ゼロの子もいるわけですよね。
はい。
そのセンス、例えばセンスない子とか気持ち弱、もう意地悪な質問しちゃうんですけど、あ、センスなくて気持ち弱い子、
はい、
どうやって強くするんですか？
そこはね、もうね、もう、とにかく、フィジカルを強くまずさせます。
ああ、はいはいはい。
センスもなくて気持ちも弱かったら、はっきり言ってボクシングに向いてないんで。
でもなんとか。
それでもやりたいんであれば、まずフィジカルを強くして、練習量をもう無駄な練習って思われるかもしれないですけど、もうとにかくわけのわからないぐらい厳しい練習をさせて、そこでまず気持ちを強くさせないと、リングに立っても何もできないので、はい。なので基本的な基礎体力とか、まあそういうところですね、そこでもう消えていく選手の方が圧倒的に多いんですよ。選手というか。
はいはいはい。
だから向いてないんだと思うんですけど、そこでも残った奴らはやっぱり、それなりにやっぱ物になっていくんで、自信につながるし、こんだけ練習してきたっていう自信につながって、ちょっとずつちょっとずつレベルアップして、で、逆に僕らも見えてくるものもあるんで。
ああ、はいはい、はい、
っていう感じですね。
これ、よく無刀ジムの選手から、
はい、
すごい練習が厳しいってよく聞くんですよ。
はい。
竹内さん、僕がこう、まあ、たくさんぐっとね、話したとか、そんな見てないですけど、
はい。
すごく厳しくしてるよう、なんていうんですかね、厳しく言うような感じの人には見えないんですよ。
はいはいはい。
どういう感じに厳しいっていうのは？
もうシンプルに練習量やと思いますよ。
ああ、うんうん。
はい。僕あんまりガミガミ言わないんで。
そうですよね。なんか何度か見させてもらったんですけど、はい、そう、ガミガミ言う感じでも、すごい静かにこう、やる感じだから、
はい。
そんなむちゃくちゃ、オラオラみたいな。感じには見えないんですよね、はい、
まあ、うん、もちろん言う時もあるんですけど、
うん、
いやお前ら強くなりたいんだったらこれぐらい練習しな無理やでっていうのを、
うん、
淡々とやらしてるだけなんで
、
はい、もう最初はやらされてると思われてもいいから、
うん、
まあ、僕自身が全く練習しない選手だったんで、
はいはいはい、
トレーナーが朝練見に来て朝ピンポンって押してもイルス使ったりするようなとんでもない選手だったんですよ。だから、八重樫という男を超えられなかったと思ってるんで、だからそういうところがあるんで、
うん、
もう反面教師じゃないですけど、
うん、
だから練習って大事なんだなって身をもって知った人間なので、
うんうんうん、
だから、心を鬼にするというか、
うん、
はい。練習量は怠らないようにしてます。はい。
まあでもそうですよね。聞くと、すごい厳しい練習してきたから、これだけやったんだからっていうのはよく聞きますね。武藤さん選手からはね、
はい。負けたらしょうがないんでね。はい。
いや、これ、聞きたいことめちゃくちゃあるんですけど、
はい、
まだね、あ3個ぐらいしか聞いてないんですよ。
はい、どんどん言ってください。
前半戦が、もう間もなくね、ちょっと終了するんで、はい、後半戦はね、はい、もうちょっと テンポよくちょっとやっていきたいと。
わかりました。
すいません、ありがとうございます。前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。あっという間なんですけどね、あと聞きたいのが、はい、インターバル中、試合のねインターバル中に、あの1分の短いところにどういうこと聞いてる、あのアドバイスしてんのかとか。
まあ、でもどうなんですかね。僕はもう本当に1個多くて2個ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まず一番は体力回復させることがインターバルって大事だと思うんで、
お
う
お
う
お
う、もうまず呼吸させて水飲ませて、
はいはい、
なんやかんややってたらもうあと20秒ぐらいでセコンドアウトってくるんですよ。
はいはい、40秒。
だからそこの20秒ぐらいで、今のラウンドはどうだったよとか、
うん、
だここが相手狙ってるからここのガードだけ気をつけろよとか、
うんうん
うん、そういうレベルですね。あんまりあーだほーだいっぱい喋らないですね。
あと試合中もあんまりわーわー言わないっすよね、
はい、そうっすかね。
いや、なんか割と静かなイメージが。
マジっすか。
そんなことないっすか。
あの、でも、ね、選手は、まあ、この前の古谷もめちゃくちゃ声は聞こえてるらしいんですよ、うん、僕の声だけ。
あ、そうなんすか。
はい。なんかこんなもんかな思って。
あの、竹内さんで覚えてるの、わーわーで言うなら覚えてるのは、やっぱあの、西田選手が、
はい。
あの、大森選手に勝った試合。
はいはいはい。
あれは、やっぱ覚えてて。まあ、これも聞きたかったんですけど、やっぱ僕の中で竹内トレーナーって言ったら、
はい、
こう、アップセットをやっぱね、こう、起こしてる。
はいはい。
これもやっぱね、一度や二度じゃないから、
はい、
偶然じゃないんですよ。と思うんですよ。
はい。
まあ、西田選手だけで言うなら、まあ、大森選手、比嘉選手、はい、まあ、戦前、はい、まあ、こう言ったらあれですけど、不利だったと思うんですよ。
すごい不利って言われてました。はい。
特に大森戦は、
はい。
もう本当ごめんなさいなんですけど、もう西田選手は、僕は、もう全くのごめんなさい、ノーマークの選手だった。
そうですよね。
あれを、ひっくり返すっていうのはもう相当すごいと思うんですけど、
はい、なん
か試合前とかこう起こすことのなんか準備みたいなのってどういうことしてるんですか？
準備は、まあ、まず大森くんの映像をざっくり見て、うん、
ざっくりですかそこも、
はい、あんまり見ないんですよ。
へ
ー。ざっくり見て一番そこで気になったところですよね、うん、相手の一番の武器であるとか、
うん、
一番のウィークポイントっていうのは目に見えて一番大きいじゃないですか、
うんうん、
パッと僕の中で見えてきたその第一印象を大事にして、そこから、あ、俺やったら、まず自分なんですよ、
うん、
俺やったらこう崩すなみたいな感じで、
うん、
で、じゃあ西田ならサウスポーだしこうやって崩したらいいんじゃないかなっていうのが、まあどうなんですかね、感覚なんですけど、うん、こうやってはめていったら多分勝てるなっていうのが見えるんですよね。
はめていくんですか？
なんかそうですね、はめていく感じです。例えばそのもちろん大森戦をとやった時も大森くんとやった時も、
うん、
僕の中でも8人か7、3ぐらいフリーやっていうのは分かってた。大森くんの方が勝てる可能性というか勝てる道筋がたくさんあるのは分かってたんですよ。
うん、道筋ね。はいはいはい。
はい。こうやっても勝てる、ああやっても勝てるっていうのがあった。
うん、
けど、西田には、あの時はもう一つ、多くて二つぐらいしか道筋が見えなかったんですけど、うん、だけど、この二つを必ず、この道筋に西田が通っていけば必ず勝てるっていう確信もあったんで、
うん、
7-3 でも8-2でも不利でも、この2割にはめ込みさえすれば、
うん、
もう確証やなっていうのが見えたんで自信はありました。 それは日賀戦も一緒なんですよね。
はいはいはいはい。
はい、もちろん日賀くんの方がキャリアも実績もあるし、うん、だけどこのパターンにはめたら絶対に負けないっていうのが見えるんですよ。見えるときはすごく。
それを要は選手がしっかり聞いてくれるってことですね。
はい、そうですね。まずディスカッションします、そこで。俺はこう思ってる、こうやったら勝てるからっていうことで、うんうん、まあ、今の子は大概分かりましたって結構聞いてくれる子が多いです。
お
ー、はい。
これ、4回戦の選手とかだったら、なかなかこう、どうなんですか、その辺。
4回戦はね、まず映像とかないんで、あんまり。
ああ、そっか。はいはいはい。
はい。まずもう自分の実力を上げて、ディフェンスとか、うん、もう本当にこの先を見据えた戦いをしていかなきゃいけないので、
うん、
もう本当にディフェンスが多いですかね。でも攻撃よりも。
あ、ディフェンス、う
ん、はい、あ、ディフェンスですね。
さっきその比嘉選手の話のね、比嘉対西田戦の話に戻るんですけど、
はい、
この大晦日にまずこの同門のストロング小林選手がやったじゃないですか。
はい、
ストロング小林選手が比嘉選手に倒されて、
はいはい。
その日の帰りの新幹線なのかバスかちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
に西田選手に行けるかって聞いたっていうのは西田選手から聞いたんですけど。
はい。あ、お前やったら勝てるわって言ったんですよ。
それは本当にそう思ってたってなんか道筋が、はい、へえ、ほんほんほん。
やっぱり一番近くで見れたっていうリングサイドというかもうコーナーの下で見れるんで。
はいはいはい。
そこを回想して、まあ、小林は負けてしまったんですけど、そこを、その試合を総括したときに、あ、こうやったら絶対攻略できるな、誰かおらんかな、と思ったときに、あ、西田おるわってなって、
うん、
西田やったら絶対攻略できるなって思ったんですよね。
はぁー。
だから、これはもう絶対にやりたいって、すぐ思いました。
はぁー。これしかも、沖縄の試合やったじゃないですか。
はい。
でも、いけると。
はい。正直、僕の頭の中では完封できるんじゃないかなって思ったんで。
まあでも、そう思ってもなかなかうまくいかないのがボクシングだと思うんですけど、それをこう、ね、うまくいかせるのが、やっぱすごいっすよね。
いや、まずはでもやっぱ選手が頑張らないと、
まあまあまあまあまあ、ダ
メなんで、もうそこをね、もうめっちゃ頑張って、てもらわないと話にならないんですけど、うん、今の武藤にいる子たちはね、それすごく頑張ってくれるので、
あ、
はい、
これ例えば試合中ってポイント計算みたいなのってするんですか？
僕はめちゃくちゃしますね。
めちゃくちゃする。
はい。ちょっと重々ぐらいかなと思ったら相手につけるぐらいの気持ちで、
うん、
今のは重々もしくはこっちかもしれないけど取られてると思っとけよっていうことを言いながら送り出したりもするんで、今2ポイント差で負けてるとか、
うん、
もう倒さな勝てないとか、
うん、
っていうことは明確に伝えます。
これはでもずれてる場合もありますよね。ポイント
ずれてる場合もあるんですけど、
うん、
あんまりないですね。
あんまりないですか？
あんまりないですね。はい、
うーん、うんうん、
これぐらい、もうめちゃくちゃ勝ってると思って負けてた試合って本当にもう1個2個ぐらいなんで。
うん、いや、今まで10年やっててことですね。
はい。だからもう勝ってる時に無理に倒しに行く必要はないと思ってる人間なので僕は。
はいはいはい、はい。
もう勝ってるから、うん、もうなんだったら1回倒されても勝ってるから、
うん、
落ち着いていったらいいよっていう感じで。
1
発だけもらわないでいいよって言ったらやっぱ選手って、あ、心に余裕できるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱそういうことを投げかけてあげますね。はい。
あと思ったんですけど、
はい。
ミドル級チャンピオンの栗本選手とか、ああいう、大きい選手もいるじゃないですか。
はい。
竹内さんは、もともとミニマム級の選手で、そういう選手の、こう、はい、強打をね、ミットで受けてるわけじゃないですか。
はい。はい、
これ、相当体きついんじゃないかなと。
そうですね。ま、国本に関して、毎日ミット持ってたら本当に体が壊れてしまうので、
うん、
まあ、もう本当試合前とかですね、やるのは。でも、まあ、僕ってもう本当50キロちょっとしかないんで、
はいはいはい、
まあ、 バンタムの選手とかだけでももう60キロ、普段体重60キロ以上あったりするじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれだけでもまあまあきついですね。全員大きいんで僕より。
は
あ。はい。
どこに来るんですか。
肘というか首の裏ぐらい。肘はねうまく逃がせれるんですけど、うん、首とかもうほんまミドルになってくるともうどうしようもないですね。
やばいですよね、だって。
やばいやばいです。ほんまにやばいです。けどまあ我慢するしかないというか。
ああまあそうですよね。我慢っすか。
はい、我慢ですね。もう試合終わったらしばらくミット持たなくていいっていうこの自分の中でのモチベーションとかありますよ。
どういう選手が伸びてくるんですか、武志さんから見て。
まあもちろんやる気がなかったら全然ダメですし、うん、もう身体的な能力とかはもちろんあった方がいいんですけど、うん、まあ、一番は教えたことをちゃんとミットで例えば教えたら、うん、そのあと、自分で復習する子ですね。一回は自分の耳に入れる子。
あってようがあってまいがってことですか？
はい。はい。とにかく試して、うん、自分でなんか考えて、あ、こうかな、ああかなって考えてる子って、うん、僕ら見てないようで、実は僕らめっちゃ見るんですよ。まあ僕はめちゃくちゃ見るんですよ。あ、こいつさっき教えたことやってるかなとか、うん、っていうのをすごく見るんですよ。でミットだけ持って、ミット持ってこうだよって言って、わ、うん、かりましたって言って、そのままシャドウちょっとやってすぐ変えるやつもいれば、うん、その後サンドバッグでそれを繰り返しずっとやって、次の日もやってる、うん、10日後もやってるっていう子がやっぱ強くなりますね。
これ聞いてる今、無糖ジムの選手は、あれですよね。
はい。
ピクッとしてる選手もいるでしょうね。
まあ、いるかもしれません。
それでなそれをこうきっちりやる子っていうのが
はい、
あのどうなんですか、誰になるんですか。
まあまあそうですね、まあでも叩き上げで言ったら古谷とか。
ああ、はいはい、
特に自分にアマチュア実績がないから、
うんうんうん、
まあ先生みたいなのがまあ僕がまあジャブから教えてますから、
はいはい、
まあ、先生みたいなのが僕しか今いないわけじゃないですか。
はい、
だからまあそれをとにかく信じてやってると思いますよ。
古谷選手なんかはちっちゃい頃からやってたっていうのは聞いたことあるんですけど、
中3高1ぐらいですかね。めちゃくちゃ弱かったですよ。はい、
最初はほらまああのトントンぐらいの成績だったじゃないですか。
はい、
それがなんか6回戦ぐらいから急に伸びてきて。
そうですね、最初だから4勝4敗で4回戦を脱出したんですよ。そっから今10勝5敗なんで。
はいはいはい、はい、
だから体もできてきて、まあやってきたことがやっとあのに自分の身について自信になってっていうパターンですよね。
いやそれだってだってもう10年はいかないけど何年もかかってますもんね。
はい、なのでやっぱり叩き上げっていうのは時間もかかりますし、
うんうんうんうん、
はい、アマチュアのことはねやっぱスタートラインが違うんでは
いはいはい、
まあ、時間かかりますね。
でも、どうなん、途中で辞めちゃう子とかもやっぱりいる。
いや、そっちの方が多いですよ。やっぱり。
それは、こう、手塩にかけて、こう、対面しながら育ったのにっていう、ちょっと悲しい気持ちにもなりますよね。
はい。多分、全国のトレーナーさんみんな思ってると思いますよ。
一
回負けて、え、辞めんのっていうやついっぱいいるんで。ちょっと待て、ちょっと待てって、あんなに頑張ったのに一回の負けでって思っちゃうっすね。
ああ、
はい。だけどそこを乗り越えるからランカーにもなれるし、チャンピオンにもなれると思うんで。難しいところですよね。
そこはもう、あまり声はかけない。
いや、もう頑張れっては言いますけど。
うん、まあ、それでやらないだろうっていうとこも。
もう、最終、でも自分の人生ですから。で、ね、下手すら死ぬ職業ですからね。
うんうんうん、
やっぱやりたくないっていうやつに鎖つけてまでやる職業じゃないので、
うんうんうんうん、
まあ、そこは尊重しますね。はい。
例えば、そういうね、パッと出てきた、さっき出てきた、国本選手、ミドル級のね。
はい。
こう、勢い良くて、最初、ほら、 挑戦した時に武坂選手にね、
はいはい、
初回でやられてってところで、
はい、
でも2回目の挑戦でね、
はい、
見事な出来だったんですけど、 ああいうほらすごいショックでかかったと思うんですよ、
はい、
こう行ったるぜってところからあの負けっていうのは、はい、あの切り替えっていうのは どういうふうにしたんですか。
まあやっぱり喧嘩ボクシングじゃ勝てないぞっていうところがよく分かったと思うんですよ本人も、
うんうんうんうん、
もちろんボクシング技術もその時挑戦した時からあったんですけど、やっぱり、うんうん、がっぷり四つでいっても負けないぞっていう自信があったんですよね、はいはい、だけどやっぱそこでやっぱキャリアのある竹迫君に跳ね返されて、
うん、
まあ、初めてあ違うんだなっていうところを気づいた、
うんうん、
もう大きい一敗ですけど、まあそこで、まあ、学習できて次のタイトルにつなげられたので、うん、あれこそもう負けてね、得るものが大きい試合やったなって、1分半ぐらいですけどね、
勝
負。だけどもうそれでもうすでにむちゃくちゃ凝縮された時間で勉強させてもらったんで、まああれこそもう負けてよかったんかもしれないし。はい。
西田選手なんかいかがですか？僕はすごくいい選手だなと思ってい
つも。西田もね、もう、まあ、西田も真面目にやるんで、
うん、
やりすぎてね、怪我が多かったりもするんですけど。
でもこの、なんですかね、大舞台でもこう、ひょうひょうとした、なんか、はい、あのメンタルの強さっていうんですか？
はい。めちゃくちゃメンタル強いですよね。
あんまそういうふうにね、パッと見た感じしないんですけどね。
はい。あんまりね、多分何も考えてないと思いますよ。
そうなんですかね。
はい。緊張してるって聞いたら、いや、してないですって言うんで。
ほ
う。いや、もうだから、そこまで追い込んだら、もう多分ね、もう、やるだけやって なるらしいんですよ。
うんうんうんうん。
だからもう緊張しないらしいです。
って言いますよね。
はい。
彼もやっぱあれ、こう、バンタムが適正なんですか？やっぱバンタムで。
そうですね。やっぱりスーパーバンタムやとちょっと余裕があるんですよね。はい。まあ、バンタムやと逆にちょっとしんどいけど、まあ、ちゃんと節制してるんで、本人自身がね。うん、だから、まあ、いけると思いますよ。
楽しみですね。うん、
はい。
まあ、さっきも話出てきたんですけど、現役最後の相手がね、八重樫さん。八重樫さんもこうトレーナーになって、
はい、
まあ、いずれこう、教え子同士の対戦とかになるんじゃないかなと。
はい。
そういうのはどうですか、やっぱり。
まあ、戦うのはね、選手なんで、うん、特に意識はしてないですけど、うん、今のところ。
うんうん、
まあ、やるんやったらタイトルマッチでやってみたいですよね。
ああ、いいですね。うん。
はい。
見てみたいですね。
うん、まあ、八重樫君は本当に僕にボクシングを教えてくれたんで、逆に。ボクシングの厳しさを教えてもらった先生やと、ある意味思ってるんで。はい。あの一敗が僕にとって、今トレーナーとしてすごく勉強になってるものを選手に伝えてる部分もすごくあるので。
うん、
はい。だからトレーナーとしてはあの時負けてよかったかなと思ってますね。
竹内さんにとって、こう、選手とトレーナーの関係ってどういうのが、一番。
トレーナーと関係、まあ、つかず離れずっていうぐらいがちょうどいいんかなと思いますね。情がありすぎても、
うん、
やっぱり見えなくなるもんもあるし、
うん、
なさすぎても白状やし、
うん、
難しいんですけど、なんて言うんですかね、言いたいことを言える関係にならないといけないと思ってるんで、
うん、
遠慮なくね、
うんうん、
まあそこですね、関係性、まあそうですね、家族ほど親しくはないけど、
うん、
いいことを言える関係、
うん、
はい、遠慮したらダメなんで、
うんうんうんうん、
ここは絶対引いたらあかんぞってとこやっぱトレーナーにもあるんですよ、
はいはい、
で店主にも絶対あるんで、
うん、
そこをお互い包み隠さず喋れる関係が一番いい関係だと思ってるんで、そこは目指します。
ああ。
はい。
今後の、活躍、ますます期待したいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ゲストの竹内トレーナーでした。
はい、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。
はい、エンディングでございます。 RSC プロダクションのお知らせです。9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますよ。 RSC オンラインショップでは T シャツやハーフパンツなどたくさん入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いします。皆様、水分補給をしっかりとってトレーニングにレジャーに楽しんでくださいと。はい、いやー、これ竹内さんのやつはむちゃくちゃ面白かったですね。まだまだね、聞きたいことあったんですけどね、いやー、ちょっとまた機会があったらね、ぜひ呼んでみたいなと思います。なんかね、こんなゲスト呼んでみたいとかありましたら、どしどし、メールの方ください。お時間です。さようなら。